校兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟と発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
はい、兄がちょっとフリーを、フリートークするんですけど8月の、最初の週の8月3日から、渋谷のヒカリエの D47 の発酵のミュージアムで、発酵等々がこれからの暮らし方の、47都道府県から1人ずつ選ばれるんですけど、山梨代表で暮らし方のことの展示で出るんですけど、
どんな
展示なんですか。
なんかこう47都道府県のなんかオフグリッドな暮らし方みたいな感じで、なんかでもそのオフグリッドっていわゆるほら電気をね電線つながないでみたいな感じなんだけど、その概念をもうちょっと拡張して、なんかこう今規制の概念にとらわれないような新しい暮らし方をしてる人を選ぶのになんか僕選ばれたんだよね、
で兄気になるのは北海道代表の、暮らし方冒険家の夫婦、暮らし方冒険家の伊藤さん夫婦とかも気になってて、弟も選ばれてるんで、今回はどんな展示になるのかっていうと、どんな面白い人に会えるのかなっていうのが、
でレセプションパーティーがあるんだけど、なんか僕多分スパンツァーで行けないから兄が行くかもしれないね、レセプションパーティーよろしくお願いします、
頑張ります。
はい、
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。
日本各地の
手前味噌トーク。
このコーナーでは私たち3人が気になる日本各地の新しいムーブメントを紹介します。新しい動き、面白いことをしている人を手前味噌的な独自の視点で切り取り、新しい地域文化を醸していきます。今日の手前味噌はまれびとハンター。今日のゲストはライターの川内伊代さんです。川内さん、こんにちは。
どうもこんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日のタイトルのまれびとハンターさんなんですか。
はい、そうです。
ちょっとこれはね、自己紹介聞かないとね、わかんないね。
まれびとハンターとは何かを含めて自己紹介お願いします。
はい、まあまれびとハンターっていうのは、まれっていうのはまれな人って意味の
レア
っていう意味のまれなんですけども、もう本当こんな日本人いるんだと、もう聞いたらびっくりしちゃうような日本人の人をこう探し出してですね、で僕ライターなんで取材させてもらったりとか、あとイベントの企画とかもやってるんですけど、そういう、とにかくこう発掘して、あんま有名になってない人ですね、こう埋もれてたりとか一部だけですごい有名だみたいな人を探し出して取材するっていうのをもうライフワークにしてます。
最近本にまとまりましたよね、そのライフワーク。
そうですね、世界チャンピオンになった日本人っていう、切り口で、世界チャンピオンって、ボクシングとかスポーツとかね、オリンピックとか有名だと思うんですけど、そうじゃなくてもいろんなジャンルで日本人って実はに世界一になってて、でその人たちをこう取材したものをまとめて、ブレイクっていう本にまとめたんですけども、それがですね、例えばバリスタですとか、ゲーマーですとか、他 BMX っていう自転車みたいなやつですね、とか、あとフリーダイバーとか、もう本当に、10人出てるんですけど、みんなそんなに多分その業界だけではすごく有名なんですけど、やっぱりあまり日本全国で言うとそんなにメジャーじゃないっていう人たちのインタビューをと、して、本にしました。
どういう観点でまれびと選ぶんですか。
完全なる、僕の独断と偏見で、この人なんか結構紹介されたりするんですけど、この人面白いよみたいな、でもなんかピンとこない時もありますし、 本当になんか自分がこの人なんか面白そうだなっていう勘みたいな、
なんか最近ビビビと来たマレビトはいるんですか、
うん、聞きたい、
ね、あいますね、あの静岡にいるんですけど、はい、あの杉山ナッツさんっていう
名前も気になる名前も気になる
すごい面白くて、
はい、
ダンサーを目指して、うんうん、あまだ33、4歳ぐらいの方で、うんうん、同じぐらいかもしれないですけど、うんうん、ダンサーを目指して高校卒業後ニューヨークに渡りまして、
うん、
でニューヨークで、まあ初めバイトとかしますよね、うん、でレゲエ の, CD ショップで、
うん、
バイトしてたらたまたま人が足んないって言われて、お前ちょっと本社で働いてくれと言われて、
うん、
本社に、まあ、配属されたら、うん、なんかすごいオフィスワークを突然することになって、
うん、
それがなんか結構数字の計算とかやんなきゃいけないような部署で、すごいそれができたらしくて、お前数学の才能があるぞで大学に行った方がいいって周りの人にすごい言われて、働いたままでいいから大学に行けって言われて、
すごい人たちさんの周り
で、じゃあそんな言うんだったらって言って、大学なんか行こうと思ったこともなかったんだけど、うん、じゃあもう大学行きますって言って行ったら、やっぱ大学でもすごい すごくな才能がすごいってことになって、
うん、
で進路が KPMJ っていう、うん、世界4大会計事務所っていう、もうスーパーエリートしかいない、
うんうんうん、
会計事務所にそのまま就職
ダンス留学ですよ、ね、
何だったの何なの何なの
とにかく、まあ、計算とかそういう能力が高いっていうのがそのままどんどんこう上り詰めてったんだけど、でも10年ぐらい働いて、もうそのグリーンカードっていう永久じゃない、はいはい、滞在できる市民証みたいなのも会社が取ってあげるよみたいな、うん、っていう風に なるかっていう時に、突然ウォールストリートジャーナル眺めてたら、うん、その人静岡出身で、うん、ピーナッツバターの特集がたまたま日曜版で出てて、うんうんうん、でなんかそう遠州ナッツっていう、遠州って静岡のこと、古い言葉なんですけど、実は1904年の万博で、
うん、
その遠州の落花生が世界一の評価取ってたっていう、
うん、
たまたま記事で、これ2、3行の記事につけて、はい、なんかすごい嬉しかったらしいんですよね、うん、故郷が突然そんなとこ出てきて、で俺ピーナッツバーズやるわみたいな、
何それ、
あ、それでナッツさんになったんですか。
そうでピーナッツなんかまあもともとはそのちょっとそういう会計士って結局サービス業だから誰かのためになんかいろいろやるけど、自分はもっとものづくりしたいっていう思いがあったみたいで、その表現じゃないですけどね、ダンスとかも一緒で、でなんかないかなって探してる時にその落花生の話を見て、あ、俺もピーナッツバターやるしかねえみたいな、突然頭がガラッと切り替わって、うん、でその世界一の遠州落花生でやりたいって言って、
うん、
静岡に戻って、浜松なんですけど、
はい、
戻ったらもう遠州落花生を作ってるしか誰もいなかった
んで、うん、ああそうなんだ、
でなんでこの世界一取ったやつ誰も作ってないんだみたいになって、でもいろんな図書館みたいなところに行って、その1904年取った時の資料を探しまくったら、
うん、
作った人たちのメンバーの名前が分かって、で一軒一軒訪ねていき、でそしたら一人だけ、みんなもう知らないっていう、うん、おじいちゃんとかの世代なんで、
うん、
で知らないって言ったんですけど、一人だけその畑がもうほっぱらかしてあるから、うん、もしかしたらあるかもしれないと、
うん、
勝手になって、
うん、
で行ったら、
うん、
100年間ほったらかされてたやつが自生してたんですよ、うんでこれを全部くださいって言って、うんうんうん、あどうぞどうぞってなって、
うんうんうん、
でこれもう最高の世界一を取ったナッツが見つかったと、
うんうんうん、
だったら俺は世界一の方法で作ろうって言って、うん、もう完全無農薬の、
うんうん、
完全無添加の、
うん、
フィーナッツバター作ってやるって言って、
うん、
農家なんかやったこともないのに、
うん、
一から全部ネットとかで検索して本読んだりとかで突然ピーナッツバター作りを始めて、
うん
でまあ、ピーナッツバターっていう今名称なんだけども、
うん、
本当はバターじゃなくてもうピーナッツのペーストなんですよね、
うん、
だから本当に何も超えてないピーナッツのペーストを今杉山ナッツっていう、検索してもらうとすぐ出てくるんですけど、うん、っていう形で売ってて、もう、まだ3年目とかなんですけど、うん、で完全受注生産で、うん、自分のここには取っておかないんですけど、もう1万5000個売ってて、で今その ピーナッツ杉山ナッツ、
うん、
ちっちゃい小瓶1個1300円ぐらいするんですけど、
うんうんうんうん、
それがもうあの注文ガンガン入って、
だって今の話聞いたら欲しくなりましたもん。
それめっちゃうまいですよ。めっちゃ
そういう人探してんの。ナッツさんどうやって探してきたんですか、ね、
いやなんか
図書館ですか。
いや計算ですか。カタカタカタ。
いや僕はなんかねたまたま本当になんかね誰かいやなんかネットの記事かなんかで、うん、すごい、ま、なんかちょろっと出てきたのかな、うん、でなんかこの人面白そうだなと思ってでなんかアプローチしてちょっと取材させてくださいって言ったら異常に話が面白くて、だってあの落花生の農家、まあ言ってみたら落花生の農家さんですけど、まあ元ダンサーみたいな感じですんごいおしゃれでめっちゃかっこいいですよ。なんだけどそんで畑案内してもらったら、いやもう可愛くてしょうがなくてってずっと雑草を抜いてるみたいな。
面白い。
なんか今じゃあ、ね、結構もう時間になっちゃった最後に今だからそう出てる本はなんかどんな人に読んでほしいのかとか、どんなパンチのある本なのかとか
って、ね、あ確かに ね、 っね、それは本当に結局みんな好きなことをやってて、うん、それに没頭してたら、うん、気づいたら世界一になってたぐらいの人たちで、うん、なんか日本ってやっぱり好きなことで飯食ってこうとかって結構難しいよとか、うん、なんかやろうとするとこう躊躇したりとか足を引っ張る人とかいたりするんですけど、結局そういうとこに世界一っていう立場になってる人たちっていうのは本当に自分が好きなことを追求して、うんうんうん、ただただ熱中してただけっていう人たちが多いので、うん、なんかそういうふうに自分が好きなこととかにこうチャレンジしたいなって思ってる人たちにはぜひ読んでもらいたいですね、
うんうんうん、ということで、
はい、
今週のゲストはライターでまるびとハンターの川内洋さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵兄弟のコージートーク。
塩と麹も混ぜまして丸めて団子。発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
あのマレビトハンターの活動をまとめてみたりできないですか。
そうですね、ちょうど明日のホームページの打ち合わせがありまして、今まであのそういうの放置してたんですけど、やらなきゃいけないということで、もう秋ぐらいにはマレビトハンターと検索していただければまとめて記事が読めるようになるかと思います。
いやじゃあ読みたい、早く、
ね、早くまとめてください。なんか、はい、いろんなマレビトハンター見たいね、
うんうん、いや楽しみですね、
はい
はい、この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに行って聞くことができますので、ぜひ聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ陽子と
発酵兄ゴミひとしと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません。また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。